9ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会。第3回、朝霞市議会定例会。令和元年度、2019年度、朝霞市一般会計、歳入歳出決算認定についてなど、19議案を審議。令和2年、第3回、朝霞市議会定例会は、8月31日月曜から9月28日月曜まで29日間の会期で開かれました。定例会最終日には、朝霞和光資源循環組合議会議員の選出を行いました。この定例会では、市長から19議案が提出され、慎重に審議した結果、19件の議案を可決・認定・同意しました。また、議員提出議案が2件提出され、いずれも可決しました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案等審議結果は市ホームページに掲載しています。はじめに、議案審議。議案第46号。令和元年度、2019年度、朝霞市一般会計歳入歳出決算認定について。説明。歳入445億857万828円。歳出433億4169万299円で、この決算を正当なものとして認定するものです。歳入の主なものは、市税、地方消費税交付金、国庫支出金、県支出金、市債などです。歳出の主なものは、防災行政無線デジタル化整備工事、住民情報システム借り上げ料、介護給付、訓練等、給付費負担金、児童手当、各種個別予防接種、市民農園整備工事、小口等融資貸付予託金、シンボルロード整備工事、朝霞地区一部事務組合負担金、学校の給食まかない材料費、第八小学校自校給食施設等整備工事、総合体育館施設改修工事などです。質疑。第8期高齢者福祉計画、介護保険事業計画について、利根川仁議員質問。朝霞市はこれまで国の施策以外に低所得者の皆様を対象とした市独自の保険料の軽減に取り組んできております。高齢者が増え、介護サービスの利用者も増加する中で、介護保険特別会計自体が大きくなると、同時に保険料も増えてくるはずです。そうした中で、低所得者の皆様への対応は必要と考えます。令和3年度から始まる第8期計画の現在の進捗状況と、新たな負担軽減について考えを伺います。市長答弁、現在策定を進めている第8期高齢者福祉計画、介護保険事業計画では、令和3年度からの3年間の介護保険料の見直しを行っています。本市の介護保険料は、現在第1段階は、県内の自治体で一番低く、第2、第3段階においても、大変低い保険料率にしています。令和3年度からの第8期計画においては、これまで課題となっていた世帯内に課税者がいる所得80万円以下の非課税者である第4段階の方の保険料率の引き下げを行うことで低所得者の方に対するさらなる負担軽減を図っていきたいと考えています。実質単年度収支マイナスの認識について黒川茂議員質問。2019年度、 一般会計決算では、単年度収支から資本的な収支を差し引きした実質単年度収支がマイナスという結果になりました。そのことへの認識をお伺いします。総務部長答弁、実質単年度収支が赤字であるということは、歳出を当該年度の歳入だけで賄うことができずに、前年度からの繰越財源を消費しているということなので、決して好ましいこととは考えていません。次年度以降も赤字が続くようですと、徐々に財政状況が悪化することにつながりますので、歳入歳出の動きを適宜把握しながら、健全な財政運営に努めてまいりたいと考えています。職員の時間外勤務の状況と健康面での配慮について、石川恵子議員質問。職員の時間外勤務が前年より9529時間も増加しています。毎年、時間外勤務が多い保育課、生活援護課、総合窓口課などの職員を増員することはもちろんですが、時間外勤務が多かった職員の健康面でのフォローも必要です。月に45時間を超えた職員は、産業医の健康相談を受けることになっていますが、枠が3人までとなっていて、多くの職員が受けることができていません。健康相談の枠を増やすなど、改善すべきではないでしょうか。総務部長答弁、職員の健康管理については、私どもも大変重要な件と把握しており、令和元年度における過重労働者の人数は137名と非常に多くなっています。健康相談は月に1回3名の枠となっており、過重労働者に該当した職員がすべて受けることができないのが現状です。そのため、時間数の多い職員を優先的に相談してもらうように進めており、それ以外の職員については、保健師からの声掛けや職員からの相談により、体調面のフォローを行っている状況です。健康相談については、過重労働者への対応のほか、定期健康診断の結果に基づく健康指導、職員本人からの申し出により活用していますが、健康相談の実施日を増やすことや、利用時間の延長については、産業医の先生の了承や、朝霞地区医師会との調整が必要になりますので、今後の利用状況に応じて検討したいと考えています。
10ページ、公共工事の品質を守るために。山口光悦議員質問。市が発注する公共工事の品質を守るため、工事成績評定が一定の目安となっています。工事途中での検査や技術系の職員の人材の確保と育成ということが、公共工事の品質を担保する上で重要です。2019年度の総評と人材の確保と育成についてお答えください。副市長答弁。令和元年度に執行した検査室対象工事の工事成績評定の平均点は82点でした。なお、この結果については、市政情報コーナーや市ホームページにて公表しています。人材育成に関しては、専門の研修会や講習会に職員を積極的に参加させるとともに、県の工事検査に立ち会うことなどにより、検査技術の向上に努めています。また、県及び県内市町村で構成する工事検査担当者連絡会にも出席し、国、県の検査動向や基準、指針等の改定情報を得るとともに、県内各市と事例に対する意見交換も行っています。総務部長答弁、技術系職員の人材確保ですが、 定期採用試験の応募者が少なく、採用に至らない状況が続いています。そのため、技術系職員の内部養成を目的に、国土交通大学校を含めた研修機関へ職員を派遣して人材育成に努めています。採決、認定、賛成多数。議案第47号、令和元年度、2019年度、朝霞市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入111億4060万9828円、歳出109億9358万8492円で、この決算を正当なものとして認定するものです。歳入の主なものは、国民健康保険税、県支出金などです。歳出の主なものは、療養給付事業、高額療養費支給事業、国民健康保険事業費、納付金などです。採決、認定、賛成多数。議案第48号、令和元年度、2019年度、朝霞市、朝霞都市計画下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入13億3353万5797円、歳出12億2712万4474円で、この決算を正当なものとして認定するものです。歳入の主なものは、使用料及び手数料、繰入れ金、繰越金などです。歳出の主なものは、職員人件費、料金徴収業務委託料、公営企業会計移行支援事業務委託料、荒川右岸流域下水道事業の維持管理負担金及び事業費負担金、司祭の元利償還金などです。採決、認定、賛成多数。議案第49号、令和元年度2019年度、朝霞市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入73億3822万4067円、歳出70億4882万6313円で、この決算を正当なものとして認定するものです。歳入の主なものは、65歳以上の第1号被保険者分保険料、介護給付費交付金などです。歳出の主なものは、居宅介護等サービス給付費負担金、施設介護サービス給付費負担金、介護予防事業や包括的支援事業、任意事業にかかる委託料などです。採決、認定、賛成多数。議案第50号、令和元年度、2019年度、朝霞市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、歳入13億43万5465円、歳出12億9690万8446円で、この決算を正当なものとして認定するものです。歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料、繰入れ金などです。歳出の主なものは、一般管理事務費、徴収事業、後期高齢者医療広域連合納付事業、保険料還付事業などです。採決、認定、賛成多数。議案第51号、令和元年度、2019年度、朝霞市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、剰余金の処分については、当年度未処分利益剰余金のうち、2億5794万6274円を資本金へ組み入れ、減債積立金及び建設改良積立金にそれぞれ 1億4500万円を積み立てるものです。決算については、収益的収入額24億5605万5517円、収益的支出額21億511万3792円、資本的収入額5億4582万7779円、資本的支出額12億7825万7683円で、この決算を正当なものとして認定するものです。収益的収入の主なものは、水道料金や水道利用加入金などです。収益的支出の主なものは、懸垂受水費や職員人件費、委託料、修繕費などです。資本的収入の主なものは、企業債です。資本的支出の主なものは、泉水浄水場、場外施設、制御設備、更新工事、水道施設、耐震化事業、老朽管更新及び水圧不足改善事業などです。採決、原案可決及び認定、賛成多数。11ページ。議案第52号。令和2年度。2020年度。朝霞市一般会計補正予算。第4号。補正額は14億2529万6000円の増額で、予算総額は610億3764万2000円となりました。歳入の主なものは、地方特例交付金、国庫支出金、県支出金、繰越金、諸収入、私債を増額し、使用料及び手数料、繰入れ金などを減額し、地方交付税を新たに計上しています。歳出の主なものは、避難所における感染症対策にかかる経費、介護保険利用者、負担軽減対策費補助金、朝霞和光資源循環組合負担金、農業近代化設備事業費補助金、中小小規模企業者支援金、道路舗装工事、小中学校において一人一台のコンピューター端末を整備するための教材教具購入費などを増額します。また、新たに計上するものとしては、障害者施設や保育園、放課後児童クラブなどにおける感染症対策への補助金、プレミアム付き商品券事業費補助金、グリーンインフラ整備工事、自転車駐車場整備工事、防火水素撤去に伴う保証料、小中学校に学習支援員を配置するための経費、西朝霞公民館施設改修工事などです。その他、令和元年度決算による前年度繰越金を財政調整基金に積み立てています。質疑、教育費における学習支援事業について、本田真紀子議員質問、教育費において学習支援事業が盛り込まれ、支援員借金が計上されています。この支援事業の具体的な内容と支援員を会計年度任用職員として雇用するのか、借金を支払う待遇になるのかお伺いいたします。学校教育部長答弁。今回の学習支援事業は新型コロナウイルス感染症による長期の臨時休業の影響から、学習内容の定着が不十分な児童、生徒への学びの保障のために、学習支援員を配置するものです。この事業は、国が実施する新型コロナウイルス感染症学習支援事業、学習指導員等配置事業による補助金を受けて実施するもので、国の要項等に基づき、小学校に各2名、中学校に各1名を配置する予定です。待遇については、報奨費による借金対応になっています。 自転車駐車場整備について、福川貴子議員質問。自転車は健康に良いことや環境に優しいだけでなく、手軽で便利なので、大勢の市民が通勤・通学などで利用しています。また、駅を利用する際には、駅周辺の自転車駐車場の定期利用をしています。しかし、近年、チャイルドシート付き電動アシスト自転車や、チャイルドシート付き三人乗り自転車など、大型化した自転車を利用する人が増え、従来の自転車駐車場に収まらなくなっているので、整備が必要です。本市の今後の整備内容、供用開始の時期についてお伺いします。都市建設部長、答弁。駅前自転車駐車場において、大型自転車の長期間にわたるキャンセル待ちが発生しているとともに、子育て世帯からの大型自転車駐車場の増設要望も多いことなどから、駐車場の整備工事を実施するため、この度補正予算を計上しました。工事の内容は、浅香台駅南口の溝沼浄水場跡地に47台、北浅香駅東口原動機付き自転車駐車場内に60台、浅香駅東口の駅東通線事業予定地内に71台、浅香駅南口原動機付き自転車駐車場内に51台、合計229台の大型自転車駐車場を整備する予定です。また、整備工事は令和3年1月から3月までを計画しており、供与開始は令和3年4月1日を予定しています。オリパラの現体制と災害対応について、田辺敦史議員質問。新型コロナウイルスの感染拡大はまさにパンデミック。世界規模の感染拡大で全く止む気配もありません。これにより今年のオリンピック・パラリンピックは来年に延期とされましたが、そもそも来年にできるかどうかも不透明で、むしろ絶望的です。現在の市のオリパラに要する人員体制と、その人たちをこれからさらに1年配置することの必要性が問われます。コロナ対応や風水害の災害対策など、今、緊急性を要するところに、人件費の有効活用の意味も兼ねて、職員を配置するべきではありませんか？市長、答弁。コロナ対策について、はじめは健康づくり課を中心に行っていましたが、私としては有事の際の対応として危機管理室も中心になって行うようにということで、今は危機管理室と健康づくり課が事務局になって動いていまして、様々な部署から応援の職員を出して対応しています。それぞれ仕事も皆さんあるわけですが、特にオリパラ室はこれから仕事がなくなるわけでもありませんし、東京都が今は行うという前提で進めていますから、我々としてはそれに向けて協力していくというのが基本姿勢ですので、今後についてもどういう状況になるかわかりませんが、全庁内の職員を柔軟に割り振って対応していきたいと思っています。
12ページ、プレミアム付き商品券について、大橋正義議員質問。新型コロナウイルス感染症対策として、プレミアム付き商品券を発売する理由と内容をお聞きします。市民環境部長、答弁。今回発行するプレミアム付き商品券は、500円券の12枚綴りです。新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた飲食店や個展、個人の事業者など、小規模事業者の支援を目的の一つとしているため、参加店舗から、スーパーやドラッグストア、コンビニエンスストアを除外する予定です。それらが対象外となることで、購入を控える方もいると考えられるため、50% のプレミアム率で販売単価を6000円と小さくし、個人の商店などで使いやすい商品券となるようにしたものです。なお、1人5冊まで、最大2万円で 3万円の商品券を購入することができます。採決、原案可決、賛成多数。議案第53号、令和2年度、2020年度、朝霞市国民健康保険特別会計補正予算、第2号。補正額は1億7301万5000円の増額で、予算総額は106億304万3000円となりました。歳入は県支出金、繰越金を増額しています。歳出は新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に伴う還付金、保険給付費等交付金の確定に伴う返還金を増額し、今回の補正における歳入歳出の差引額を財政調整基金等積立事業に積み立てるものです。採決、原案可決、全会一致。議案第54号、令和2年度、2020年度、朝霞市介護保険特別会計補正予算、第2号。補正額は2億9201万3000円の増額で、予算総額は74億1745万8000円となりました。歳入は国庫支出金、支払い基金交付金、県支出金、繰入れ金、基金繰入れ金、繰越金を増額しています。歳出は新型コロナウイルス感染症等の感染予防対策のための衛生用品等の購入などにより、一般介護予防事業費、包括的支援事業、任意事業費、
介護保険、保険給付費、支払い基金積立金、令和元年度決算の確定に伴う国、県支払い基金への返還金及び一般会計繰出金を増額しています。採決、原案可決、全会一致。
議案第55号、令和2年度、2020年度、朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算、第1号。補正額は352万6千円の増額で、予算総額は14億6万3千円となりました。歳入は繰越金を増額しています。歳出は令和元年度の出生整理期間分の後期高齢者医療保険料一般会計繰出金を増額しています。採決、原案可決、全会一致。議案第56号、朝霞市税条例の一部を改正する条例。地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、個人市民税では、未婚の一人親に対する税制上の措置及び課付控除を見直し、固定資産税では、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記されるまでの間において、現に所有しているものの申告の制度化を行い、市タバコ税では、軽量な葉巻タバコの課税方式の見直しを段階的に実施するものです。また、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が、納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、個人市民税では住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長し、固定資産税では中小事業者が所有する事業用家屋及び焼却資産にかかる課税標準について、事業収入の減少幅に応じた軽減などを行い、軽自動車税では環境性能割の臨時的軽減措置を延長するものです。質疑、ひとり親控除の改正について、駒巻陽子議員質問。今回の改正によるひとり親控除の創設及び家父控除の見直し内容についてお伺いします。さらに、この改正に伴い、影響があると思われる対象の方々とその人数についてお伺いします。総務部長答弁。一人親に対する税制改革の内容は、すべての一人親に対する公平な税制を実現するため、一人親控除を創設し、非課税措置及び家父控除の見直しを行うもので、対象となる一人親は、現に婚姻をしていない、本人の前年の合計所得額が500万円以下の方などです。
子以外の扶養親族を有する、死別・離別の女性などは、
家父控除として存置されますが、その他の一人親の方は、すべて一人親控除に統一されます。
個人市民税の非課税措置の見直しとして、新たに一人親を非課税措置の対象とすることから、前年の合計所得金額が135万円以下である場合、個人市民税が非課税になります。一人親控除の創設に伴う影響として、未婚の一人親と家父、夫、控除の対象の方は、減税となる一方、家父、夫人の父、控除に所得制限が設けられることにより、対象外となる方は増税となります。対象者数は、新たに対象となる未婚の一人親の方については、新たな制度であるため把握できていません。対象となる家父、夫の方は159人、家父、夫人の父の方のうち、所得制限により、一人親控除の対象外となる方は90人と試算しています。採決、原案可決、全会一致。13ページ、議案第57号、朝霞市都市計画税条例の一部を改正する条例。新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、中小事業者が所有する事業用家屋にかかる課税標準について、事業収入の減少幅に応じ軽減するものです。その他、法律改正に合わせて所要の措置を行うものです。採決、原案可決、全会一致。議案第58号、朝霞市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。給水人口及び1日最大給水量を現状に合わせるために変更するものです。採決、原案可決、全会一致。議案第59号、財産の取得について。取得する財産は、朝霞市立中学校における学習者用タブレット型コンピューター、ケース一体型キーボード、管理ソフトウェアがそれぞれ2206台分です。契約金額は税抜き1億1000万円です。採決、原案可決、賛成多数。議案第60号、財産の取得について。取得する財産は、朝霞市立小学校における学習者用タブレット型コンピューター、ケース一体型キーボード、管理ソフトウェアがそれぞれ4963台分。教育委員会管理用コンピューターが1台です。契約金額は税抜き2億4753万9551円です。採決、原案可決、賛成多数。議案第61号、人権擁護委員候補者の推薦に関する意見を求めることについて、任期満了となる次の方を再び委員に推薦することに、議会の意見を求めるものです。久世逸子。採決、原案可決、全会一致。議案第62号、教育委員会委員任命に関する同意を求めることについて、任期満了となる次の方を再び委員に任命することに同意を求めるものです。平木道子。採決、同意、全会一致。議案第63号、教育委員会委員任命に関する同意を求めることについて、任期満了となる次の方を再び委員に任命することに同意を求めるものです。高橋松久。採決、同意、全会一致。議案第64号、教育委員会委員任命に関する同意を求めることについて、次の方を新たに委員に任命することに同意を求めるものです。上野正道。採決、同意、賛成多数。
次は一般質問。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて、市に対して行う質問です。はじめに、総務関係。朝霞台駅改修工事予定の現況について、 須田義弘議員質問。浅香台駅の改修工事計画に伴い、北浅香地区においては、この機会に地区の公共施設再編を行ってほしいと考えます。浅香台出張所は、できれば駅舎の中に移転させて、今の場所は別の市民サービスの施設にするなど、老朽化を迎えた周辺公共施設の統合や再編にとって良い機会と捉えています。この地区はまとまった土地がなく、土地の確保も難しい地区です。溝沼浄水場の跡地も含め、北浅香地区の公共施設再編について、浅香市の考えをお聞きします。市長答弁。北浅香地区の公共施設の再編は、これから当然行っていかなくてはいけないと思っていますし、私のアクションプランの中にも、浅香台駅南口の改修を掲げていますが、財政等の状況から難しく、手がつけられていない状況です。今後、浅香台駅の駅舎の改修に合わせて、再編を考えていきたいと思います。溝沼浄水場跡地については、北浅香地区には、貴重な公有地だと認識しています。当面、一部を大型の自転車駐車場として活用していきたいと考えていますが、この地域では児童館、あるいは子育て世代、包括支援センターといった公共施設を望むご意見も伺っていますので、こういった施設を含む複合的な施設の整備ができないか、これから考えていきたいと思っています。その他の質問項目、上野荒川運動公園の熱中症対策について、災害時の自動車による避難について、14ページ、性犯罪、性暴力について、福川貴子議員質問、性犯罪、性暴力の根絶は待ったなしの課題です。誰もが性犯罪、性暴力の加害者にも、被害者にも傍観者にもならないよう、社会全体でこの問題に取り組む必要があるとし、令和2年度から4年度までの3年間を、性犯罪・性暴力対策の集中強化期間として、刑法の在り方の検討、被害者支援の充実、加害者対策・教育、啓発の強化等の実効性ある取り組みを速やかに進めることや、今年10月までに、全国共通短縮ダイヤルを導入する方針が決まりました。本市の取り組みをお聞きします。
総務部長答弁。性犯罪、性暴力対策については、男女平等推進庁内連絡会議の組織を活用して、関係部下相互の連絡調整や役割、職員の意識醸成などについて協議してまいりたいと考えています。
また、関係機関とは、DV 対策関係機関ネットワーク会議の組織を活用して、配偶者及びパートナー等からの暴力の根絶に向けた連携体制の強化に加えて、国や県、市における性犯罪、性暴力に対する被害者支援の取り組みや役割について協議するなど、連携を図ってまいりたいと考えています。なお、若年層に対する性犯罪、性暴力は子どもの生育に多大な影響を与えることから、教育委員会や子ども未来課、保健センター等による支援、さらに防犯対策の観点から危機管理部門とも連携を図りながら、性犯罪、性暴力対策に取り組んでまいりたいと考えています。その他の質問項目、障害児保育について、学校教育について、明るい話題を届けるために、性的少数者への支援体制について、山下貴明議員質問。本市においては、昨年6月議会で、性的少数者に関する請願が全会一致で採択され、職員研修や当事者の方との意見交換等の取り組みを進めているところです。東京都では7月から LINE を活用した専門の相談窓口 LGBT 相談アットマーク東京を開設し、幅広く対応できる体制を整えています。 こうした情報ツールを活用し、行政との間に限らず、当事者同士やご家族、支援者など、広く横のつながりを構築することが、さらなる理解の促進につながると考えますが、見解をお伺いします。総務部長答弁。昨年度、市が多様な性に関するチラシやリーフレットを作成した際に、市内の当事者の方を通じ、SNS を活用してグループメンバーに声をかけていただき、イラストの提供やアドバイスをいただくなど、スムーズな連携が図れた事例がありました。SNS を活用した施策展開については、相談体制の充実や当事者同士のつながりの場の創出などが考えられ、手軽に相談ができる同じ悩みを抱える方との交流が図りやすいなどの利点がある一方で、相談の受け手側の体制づくりや、アウティング等に対処するためのルール作りなどの課題も考えられることから、先進自治体や民間団体等の取り組みについて、さらに調査・研究したいと考えています。その他の質問項目、内間木橋の撤去に伴う影響について、空き家対策について、地方創生臨時交付金の活用について、利根川仁志議員質問。市内で中小企業を経営する方には、新型コロナウイルス対策でソーシャルディスタンスの確保、室内換気、パーティションパネルを設置する等に取り組んでいただいております。朝霞市の中小企業対策支援金では、20% 以上減収した企業に、10万円の支援金を出す施策を行いましたが、同様に3密対策で投資を行い、頑張って経営していただいている中小企業の皆様へ、地方創生臨時交付金を活用し、一部でも助成することについて伺います。市長公室長答弁。補正予算に計上している新型コロナウイルス感染症対策には、小中学校のタブレットの購入、飲食店等への観点から、プレミアム付き商品券の発行支援、中小・小規模企業者支援金の追加などがあります。これらは、市民の皆さんの生活や、市内事業者の事業活動の継続を支援するため、また、3密の回避など、新しい生活様式に対応するため、国の事例集、地域未来構想20など様々な事例集の提供を受けており、それらも町内で共有しながら参考にしつつ、さらに実施の必要性などを判断し、優先度や財政状況などを踏まえた上で決定したものです。15ページ。次は教育環境関係。爽やか相談室等の利用について。宮林里美議員質問。爽やか相談室やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーは一番身近で学校や家庭、地域につながってもらえる相談窓口です。学校からのお知らせ等で存在は知っているものの、いざ相談しようと思っても結構ハードルが高く、気軽に立ち寄ったり電話をかけたりしづらいものです。LINE で予約や相談ができれば、もっと気軽に利用できるのではないでしょうか。LINE を活用することはできないか伺います。学校教育部長答弁。爽やか相談室の役割や機能については、教職員に広く知られるようになり、生徒が爽やか相談室につながったり、不登校だった生徒が爽やか相談室に登校できるようになったりするケースが増えてきましたが、若手の教員が増加していることから、爽やか相談室の活動への理解が不十分なために、必要な生徒や保護者への紹介が遅れてしまうことも考えられます。教育委員会としては、教職員に爽やか相談室の活動を周知し、児童、生徒、及び保護者に対して、爽やか相談室などの相談窓口を積極的に紹介するよう促してまいります。また、現在、ギガスクール構想により、今年度中に教職員用のタブレット端末を整備するのと同時に、 爽やか相談室にも1台タブレット端末を整備する予定ですので、オンラインによる相談や予約についてはアプリケーションや運用規定を今後検討してまいります。その他の質問項目、障害のある乳幼児の保育、液体ミルクの災害備蓄、脊柱側弯症の検診について、教科書採択の現状と課題について、田原良議員質問。我が国の子どもたちの自尊感情は相対的に低い。その原因は教育にあると考えております。歴史教科書採択については、戦後の連合国軍統治下における WGIP から未だに抜け出せない、もしくはその手法を都合よく利用し続ける勢力の存在が大きな問題です。教科書展示会アンケートや採択への要望にも、特定の教科書を採択しないよう求める等、声だけ大きい一部の勢力の意見が多く寄せられます。来年の中学歴史教科書採択結果と本誌の考えを伺います。学校教育部長答弁。採択された歴史教科書の出版社については、第5採択地区として設定されている朝霞市及び和光市では、令和3年度の主要教科書として東京書籍の歴史教科書が採択されました。また県下でも25地区すべての採択地区において東京書籍が採択されています。教育長答弁。教育委員会としては、より幅広い視点からの意見を反映させるため、専門性を有する調査員による報告書や、学校が作成した調査研究資料と合わせて、要望書やアンケートも資料の一つと捉えています。採択に際しては、児童、生徒や地域の実態に合わせた最も適切な教科書を採択することが肝要であり、綿密な調査研究を踏まえ、公正性、透明性を高め、適切に行われているものと考えています。その他の質問項目、朝霞駅、市役所通り及び北朝霞地区のにぎわい創出、ICT 教育におけるソフト面の課題、希望を叶える授業料助成拡大と家計負担軽減について、柏谷克幸議員質問。高校就学支援制度は、経済的負担軽減と教育機会均等を目的に、国の高校就学支援制度、私立高校授業料無償化制度の上に、県独自の高校等父母負担軽減補助事業の3階建てで無償化されていますが、昭和52年度施行の県補助事業のみ、県外私立は助成対象外です。朝霞市の進学状況は、県内私立 28%、県外私立 14% ですが、県民税を徴収されていながら、多くの家庭、学生は対象外で、不平等、教育機会不均等で是正が必要と考えますが、市長、教育委員会の見解を伺います。市長答弁。埼玉県父母負担軽減事業補助金については、私も不公平感は議員と共有できますので、機会を捉えて、県に私からも要望したいと思います。学校教育部長答弁。埼玉県父母負担軽減事業補助金について、県外の私立高等学校等への進学されたご家庭の中には、経済的負担を軽減する観点から、支援がないことに疑問や不満をお持ちである方々が多いという旨は理解しました。教育委員会としては、県外私立高等学校等も補助対象に追加することについて、様々な機会を捉え、埼玉県教育委員会に要望したいと思います。その他の質問項目、東京都と県境での福祉、医療、教育支援と 女性格差是正。高齢者インフルエンザ予防接種無償化。地球温暖化問題とゴミ焼却処分について。田辺厚志議員質問。米国では異常乾燥で山火事が広がり、毎年巨大なハリケーンが押し寄せ、パリ協定から離脱した米国は、大自然から厳しい審判を受けているかのようです。もちろん、日本でも巨大台風、ゲリラ豪雨、暖冬、猛暑など様々な異常気象が続いています。気候変動への取り組み、CO2 排出抑制が国際公約となり、朝霞市もその取り組みの実効性が問われています。市の最大の CO2 排出施設はゴミ焼却炉です。異常な数の焼却炉が稼働している日本の現状に、また新たな焼却炉建設でしのぐという市の方針は再考されるべきではありませんか。
16ページ、市民環境部長答弁。ゴミを燃やすこともある程度 CO2 の排出がありますが、現在ゴミ焼却処理施設で CO2 の排出量が最も多いのは電気及び灯油の使用です。新しい焼却施設では場内でまず余熱を利用し、余剰電気は売却することで費用が削減できるほか、現在使っている電気の量を減らすことも可能であり、温室効果ガスの排出の削減にもつながるものであると考えています。その他の質問項目、5床前の信号機設置と歩道橋撤去、西弁財に図書館、児童館の設置を、市長マニフェストの検証、子どもたちに少人数学級のプレゼントを、山口光悦議員質問、文科省は、コロナ感染のリスクを低減するには、1クラス40人では3密につながるとして、少人数クラスにすべきと行動基準を発表しました。教育関係者や保護者、有識者からは、一刻も早く少人数クラスにするべきだとの声が上がっています。分散授業によって少人数学級を経験した教員からは、目が行き届き、声かけの量なども全然違った。子どもたちが落ち着いてきた、との声が寄せられています。少人数学級を早期に実施すべきではありませんか。市長答弁、少人数学級の実現は、全国市長会においても重点提言として繰り返し、各省庁に要望書を提出してきており、今年の7月2日にも、全国知事会と、全国町村会と連名で少人数学級に向けた教員の確保について緊急提言をしており、その方向性には賛同する考えでいます。朝霞市としても学校の事情に合わせて少人数学級と同じように教師の目が子どもたち一人一人に行き届き、十分に学習内容が習得できるよう様々な支援員を増員して、教育環境を整えてきたつもりです。国や県の動向を見る限り、近いうちに少人数学級に向けた動きがあると考えていますが、小学3年生の35人学級実現にあたっては、現在の教育水準を維持するための教室の確保といった課題の整理と実現に向けた検討を進めています。その他の質問項目、教員の変形労働時間制導入問題、北朝霞駅に複数の改札口を、県道の宮戸 2-2 付近に信号機を、オンライン授業の活用性について、佐久間健太議員質問、端末の各家庭への持ち帰りを検討していると伺いましたが、宿題として動画学習は検討しているのかお伺いします。また、ライブ配信の活用性は、休校での授業としても有効ですが、学校に登校できていない児童・生徒への家庭学習の学びの場として、通常授業を整備していく必要があると考えます。入試の際に不利にならないよう、集 出席に考慮されるかといったことも考えていく必要があり、教育委員会ではどのように検討しているかお伺いします。学校教育部長答弁。学習指導要領の改定に伴い、小中学校の教科書には QR コードが印刷されています。この QR コードを読み込むことで、説明動画などの視聴ができます。また、市内の学校では、教員が作成した解説動画を動画配信サイトにアップロードし、児童・生徒が自宅で予習や復習ができるようにしている事例もあります。今後、学校に登校できない児童・生徒に対しては、ライブ配信や動画配信を活用することで、学習機会を確保し、学びを保障することにつながると考えています。訪問等による対面指導が適切に行われている保護者と学校の間で十分な連携・協力関係が保たれているなど、一定の条件を満たす場合、校長の判断で指導要録上出席扱いとすることができると示されています。その他の質問項目、一人一台端末の進捗について、奨学金返還支援について、水道手続きの申請について。次は、建設関係。観音通線における一部交通速度制限について、小池孝則議員質問。令和2年2月22日に、歩車道分離が実現し、歩行空間の安全性が高まった都市計画道路の観音通線が全線開通しましたが、朝霞駅南口から図書館入口信号までが時速 40km 制限、そこから国道254号までが時速 30km 制限となっています。全線開通した今、速度制限を時速 40km に統一すべきだと感じます。また、観音通線と市道12号線の交差点は事故が多く、手押し信号の設置要望を続けるべきです。全線時速 40km 制限に統一するまでは、道路上に大きくゾーン30と表示するべきと思います。都市建設部長答弁。市では、交通事故防止を最優先に、朝霞警察署に対し、従前からの制限速度時速 30km 規制継続についてお願いしています。17ページ。なお、効果的に交通安全対策が図られた場合には、制限速度を時速 40km 以上に変更することを検討したいと考えています。交差点への信号機の設置については、朝霞警察署に設置の要望をしていますが、警察庁通達を踏まえ、引き続き検討したいとのことです。また、現在、道路標識で規制区間を表示していますが、路面標示などもできないか、朝霞警察署に相談してまいりたいと考えています。その他の質問項目、災害に強い町朝霞を目指して、消防団員の今後と災害に向き合う総合体制について、台風集中豪雨、ゲリラ豪雨対策について、大橋正義議員質問、毎年この時期に朝霞市内で、台風や集中豪雨、ゲリラ豪雨が被害をもたらし、地域住民を大変困らせ、苦しめている状況です。被害が出るたびに、改修・改善を続けてきた結果が出て、苦情も少なくなってきたようですが、まだまだ薄い被害が想定されます。膝折り末梨川交差点地域、溝沼地域、三原四丁目五丁目地域、朝志ヶ丘地域等について、いつごろどのような工事をするのか、これからの改善計画をお聞きします。上下水道部長答弁。膝折町地区には、市道486号線 末梨川交差点付近の側溝整備工事等、溝沼地区には排水ポンプの設置等、三原地区には市道396号線と397号線に雨水管の敷設等、旭ヶ丘地区には市道2341号線に浸透式の貯留施設の設置等をいたしました。今後は雨水管が埋設されていない路線の整備工事や、朝霞市雨水管理総合計画に基づく工事に着手していきたいと考えています。また、他の地域は下水道管を適切に管理し、流活機能を保全していきたいと考えています。その他の質問項目、黒目川の改善対策、学校教育、早寝早起き朝ごはんの実践、バス路線の廃止提案への対応について、黒川茂議員質問、今年の3月に朝11、朝霞駅南口、四季駅東口間のバス路線等を廃止する提案が運行会社からありました。その後、8月の地域公共交通協議会で運行会社から廃止は撤回することが表明されました。その経緯をお伺いします。廃止を届け出られた県から市に、地域公共交通の活性化と再生に関する法律に基づく生活路線維持確保計画の提出の有無の問い合わせに、意見なしとした事情をお伺いします。都市建設部長答弁、国際工業バスの一部路線廃止の撤回に至るまでの経緯については、令和2年3月10日に、当該路線を令和2年9月30日をもって廃止する旨の報告がありました。4月9日に国際工業バスから再度詳細な報告を受け、路線の廃止日は令和3年3月16日とすることや、路線廃止の理由について説明を受けました。生活路線維持確保計画を作成すること自体は可能でしたが、県によると、当該路線は当該計画を提出しても、生活路線として維持確保する路線であるとの判断はなされず、国や県の補助金を活用することもできないということであり、6月4日に市としては県に当該計画の策定をしない旨を正式に回答しました。その後、令和2年8月21日付の国際工業バスからの文書により、最大の課題であった乗務員不足について、社会経済情勢の変化に伴い再検討が可能となったため、路線廃止を撤回する旨の文書を収受し、8月26日に第4回地域公共交通協議会で報告したところです。その他の質問項目、新型コロナウイルスでの保健所支援、公共交通政策、東弁財の交通安全対策、高速改定手続き、東 A 地区土地区画整理事業と旧称通学路について、本田真紀子議員質問。積水化学工業東京工場跡地の開発が進み、その東側の東 A 地区も土地区画整理事業が計画されています。旧称児童の保護者からは、建設中のショッピングモールやこの土地区画整理事業によって、通学路周辺の交通量が増えたり、車の流れが変わったりするのではないかとの心配の声が上がっています。この土地区画整理事業に関わる周辺道路の拡幅と旧称通学路の交通安全対策についてどのように計画されていますでしょうか。都市建設部長答弁、整備を予定している区画道路は第9小学校前の市道22号線、カインズと区画整理事業予定地との間の市道159号線、 通学路となっている市道6号線の3路線の拡幅と新設道路3路線で歩車道分離を図る計画であり、地区全体の約 80% に歩道を設置する予定です。周辺の市道の拡幅計画については、事業区域に接する主な路線を現況幅員 3.64 メートルから約 15.6 メートルのところを計画幅員6メートルから 12.5 メートルとする予定です。なお、台坂交差点歩道橋は学校から存続の要望があり、掛け替えを行う予定です。また、通学路や保育園の散歩ルートなど、地域の状況を考慮しながら検討を行うとともに、沿道地権者の合意が得られた箇所から順次整備を進めていくこととしています。その他の質問項目、生活困窮者支援、保育にかける児童への対応、安心して産み育てるための支援ほか。
18ページ。次は民生関係。徘徊高齢者等見守りシールの対象拡大について、駒巻陽子議員質問。徘徊高齢者等見守りシールは、認知症により徘徊の恐れがある在宅高齢者などが行方不明となった場合に、早期発見及び事故の未然防止のため、平成28年9月から配布をしていただいています。現在、統合失調症や知的障害など、様々な障害が事業の対象になっていませんが、迷子、迷い人になる可能性があり、見守りを必要とされている方に対して、支援を拡大していただきたいと思いますが、朝霞市の見解をお伺いいたします。市長答弁、徘徊高齢者等見守りシール配布事業については、要介護認定等を受けた認知症または若年性認知症の方で、徘徊の恐れがある方などを対象としていますが、知的障害や精神障害のある方は対象としておりません。知的障害や精神障害のある方についても、同様に迷い人となる場合も考えられることから、こうした方に対する見守りシールの配布について、実施に向けて検討してまいります。その他の質問項目、高齢者への熱中症対策、特殊詐欺被害防止対策、トイレトレーラーの導入、急所通学路整備、子どもの予防接種を遅らせないようにについて、岡崎和弘議員、質問。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、子どもの定期予防接種を遅らせる事例が全国的に発生しているとお聞きしました。予防接種を遅らせることで、新型コロナウイルス以外の重い病気にかかってしまう危険性が高まってしまいます。予防接種は子どもを重い病気から守るためのもので、不要不急ではありません。新型コロナへの感染対策を心がけつつ、予定通り接種できるようにしていただきたいと思います。市の対応をお伺いします。子ども健康部長答弁。定期予防接種は、感染症に感染しやすい年齢を考慮して、感染症ごとに接種年齢を定めて実施しているものであり、非常に重要であることから、定期予防接種に関する相談や問い合わせがあった際には、適切な時期に予定通り接種を受けるように説明してまいります。また、接種が遅れることのないよう、市ホームページで呼びかけるとともに、今後、定期予防接種対象者への個別通知を送付する際は、予防接種を適切な時期に実施することの重要性に関する周知を目的として作成したリーフレットを同封し、定期予防接種を控えることがないよう、関係機関とも連携して十分な情報発信を行ってまいりたいと考えています。その他の質問項目、HSP、HSC の周知と配慮、市民通報システムの導入を、 市内循環バスにバスロケーションを、特別定額給付金の対象者について、遠藤光弘議員質問。特別定額給付金の対象者は、基準日に住民基本台帳に記録されているもので、受給権者はそのものの属する世帯主となります。4月27日時点で存命であっても、申請前に亡くなった単身世帯の方は対象外です。国の制度に公平性があると思えません。亡くなった方への尊敬の念からも、市独自の施策で特別定額給付金同等の給付ができないか強く訴えます。他市の例では、亡くなった単身世帯主の法定相続人への給付があります。市の考えを伺います。市長答弁。国の特別定額給付金の取扱い基準では、基準日以降、給付金の申請をする前にお亡くなりになった単身世帯の方については、給付の対象外となっています。こうした国の定めた取扱い基準について、私自身も制度上の矛盾があると思いますし、ご遺族の方にとりましても不公平感があることも理解できます。市としましては、4月28日以降に生まれたお子様への10万円を支援する本市独自の制度を設けた経緯もあることから、国の取扱い基準を補うための方策について実施に向けて検討したいと思います。その他の質問項目、市内のインターネット環境整備、子どもの安全な居場所ほか、災害避難に困難を要する方々への対応について、富山真紀議員質問。一般の避難所で過ごすことが厳しい、配慮を要する方々のために、福祉避難所の開設が求められていますが、防災マップにも載っておらず、存在を知られていません。今ある福祉避難所4カ所のうち、2カ所は洪水ハザードマップの対象地域内にあり、前年の台風19号の時にも浸水して被害を受けていました。代わりの福祉避難所を早く指定し周知するべきだと思いますが、和光市にある特別支援学校を新たな福祉避難所に指定することはできないでしょうか。福祉部長答弁。福祉避難所については、受け入れ人数の限度や施設種別により対象者が限定されることから、各施設との事前調整が必要となるため、地域防災計画には協定施設を掲載していますが、広報誌やホームページなどでの積極的な周知は行っていません。福祉避難所を知らないことにより、避難をためらう方がいることは課題として認識しており、今後、要配慮者の方が適切な避難行動ができるよう、周知の方法などを検討したいと思います。19ページ。福祉避難所を増やすことについては、新たに3施設と協定することを目指していますが、障害のある児童が通う特別支援学校を福祉避難所とすることについても、今後特別支援学校と協議したいと思います。その他の質問項目、災害に備える体制づくり、新型コロナ経済対策、子どもたちと高齢者のマスク着用と熱中症対策、危険な保育園舎の改修工事を早急に、について、石川恵子議員質問。公立保育園は老朽化し危険な状態です。床が剥がれてトゲが刺さる園児がいる。床が割れてテープで補強している。外水道のタイルが剥げて園児が怪我をする。中テラス木材が腐り始めていて子供を出すのが危険。給食室の床がひび割れて保健所に指摘されたなど、各園や保護者連絡会から危険箇所が指摘されています。昨年度は予定されていた工事のほとんどが先送りされました。危険箇所はすぐに改修すべきではないでしょうか。子ども健康部長答弁。 昨年度の公設保育園施設改修修繕の状況は、桜保育園のガスエアコン1機が故障し、その交換工事をしたほか、北浅香保育園や東浅香保育園のエアコンが不調となり、直ちに修理が必要となったために緊急工事を実施しました。当初予定をしていた8カ所の工事のうち、東浅香保育園2歳児室の床の修繕工事は優先度が高かったことから10月に実施しましたが、その他の工事はやむを得ず2実施となりました。保育園保護者連絡会からの建物、設備の改修に関する要望については、安全な保育を実施するために、公立保育園全園の現場を確認した上で、要望を踏まえ、計画的な施設の改修を予定しています。しかしながら空調等の設備の修繕など、突発的で緊急性の高い修繕が例年発生しているため、予定していた改修が先送りとなっています。保育園の改修等については、引き続き状況を踏まえながら対応してまいります。その他の質問項目、PCR 検査拡充、就学援助の拡充、避難所の感染対策、市の行事に手話通訳と要約筆記を、県の国庫運営方針と市増税計画の見直しについて、斉藤博道議員質問。埼玉県の国庫運営方針の案が示され、朝霞市にも意見紹介があったと思いますが、どのような説明を受けて回答したのでしょうか。また、案の内容を国庫運営協議会に説明しないのはなぜでしょうか。保険者の一員としての責任を果たせないなら、市の姿勢を改め、県との関係を見直すべきです。この案と、2019年度の市の国庫の決算状況を踏まえれば、2022年度に市の負担を2億円減らして3億円増税し、同時に付加方式を変更する朝霞市の計画は見直すべきです。子ども健康部長答弁。県の運営方針については、3月27日に運営方針案が通知されました。また、6月と7月に県の国庫運営協議会が開催され、7月28日に修正案が提示されました。県への回答は、書面により提供された情報をもとに回答しています。また、県からの意見聴取の通知が8月7日にあり、8月6日に本市の運営協議会を開催したことから、臨時で開催するための日程調整が困難でした。県との関係については、事前に周知をしていただいて、市としての意見を挙げていくことが本筋だと考えますので、今後、機会を捉えて、県に伝えてまいりたいと思います。計画については、令和元年度決算を踏まえ、本市の国民健康保険の財政状況の見通しについて、修正を進めていますが、本税改正の時期についても見直しをする必要があると認識しています。その他の質問項目、新型コロナ対策の現状とこれから、朝霞市総合計画の策定と課題。一般質問は以上です。
次は、議員提出議案、2件を審議。議案の件名と要旨は次の通りです。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書。新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、地方財政はこれまでにない厳しい状況に陥ることが予想されます。そのため、国に対し、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源や、地方交付税の総額の確保、
思い切った減収補填措置の実施、安定的な地方税体系の構築、国税・地方税の政策税制の積極的な整理合理化、固定資産税制の根幹に影響する見直しは行わないことなどを要望します。採決、原案可決、全会一致。この意見書の送付先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済再生担当大臣、町人仕事創生担当大臣。20ページ。選択的夫婦別姓に関する議論を進めることを求める意見書。現在、夫婦は同姓に統一しなければならないと民法で定められており、婚姻届を出さず、事実婚を選ぶ夫婦が増えています。問題点として、女性の改姓率が 96% と、婚姻時の改姓が決して平等な選択となっていないこと、改姓に際し、様々な事務手続きが必要なことなどが挙げられます。どちらかの姓になること、またはこれまでの姓を名乗ることを、両者が自由に選べる制度を確立していただけるよう、議論を進めることを求めます。採決、原案可決、全会一致。この意見書の送付先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣。次は、請願の審議結果。採択、選択的夫婦別姓に関する議論を進める意見書を国へ提出することを求める請願。請願者、15クロス、高松久美子。採択です。次は、不採択。後期高齢者の医療費窓口負担の現状維持を求める請願書。請願者、全日本年金者組合、浅香支部、支部長、大塚進。国民健康保険税の値上げ中止を求める請願。請願者、医療生協埼玉、浅香支部、支部長、村田時子。不採択です。次は、継続審査。少人数学級を速やかに実施してください。請願者、新日本婦人の会、浅香支部、支部長、深澤康子。浅香和光資源循環組合議会、議員を次の通り選出しました。野本和幸、小池孝則、駒巻陽子、田辺敦史、石原茂。掲載内容は令和2年第3回定例会時点のものです。継承略。最後に議会からのお知らせ。議会中継、録画配信。市議会ではインターネットで本会議における会議の模様をライブ映像、および録画映像により公開しています。議会の詳細は会議録で。市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所1階のほか、図書館、本館、北浅香分館、または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、常任委員会の会議録も市ホームページからご覧いただけます。今回の会議録は12月上旬に公開を予定しています。請願陳情について。請願陳情は、市民の皆さんが直接市政などに関して議会に要望できる制度で、政治に皆さんの声を反映させる役割を持っています。請願陳情は文書で提出する必要があります。件名、用紙、理由、 提出年月日、住所、氏名を記載の上、押印してください。内容は、市の仕事に関することや、公益に関するものとしてください。用紙は重要な部分なので、その内容は理解しやすい文章で、理由や説明をはっきり記載してください。二つ以上の理由や説明がある場合は、なるべく過剰書きにしてください。施設の建設や道路など場所に関する請願、陳情には、略図等参考資料を添付してください。法人など団体の場合は、名称、事務所の所在地以外に代表者の氏名、押印が必要です。請願者、陳情者が多い場合には、請願書、陳情書に署名簿を添え、表紙には代表者だけを記載し、他、丸人としてください。署名簿には、署名者の住所、氏名を記載の上、署名者ごとに押印してください。紹介議員は、請願の提出要件となっていますので、表紙に紹介議員一人以上の署名、自筆、または記名押印が必要です。陳情の場合は不要です。請願については、審議の結果を請願提出者にお知らせします。請願書に記載された個人情報、住所氏名は、議会の審議のために用いるとともに、会議録やホームページ等に掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。次回定例会の予定。次回定例会の開会は、11月24日火曜午前9時からの予定です。請願の提出は11月17日火曜午後5時までにお願いします。問い合わせ、議会総務課、電話 463-0549。